おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日の続きでございます。かなりの高齢出産ということでありますが、ユダヤの地を受けたイサクという男の子が生まれますと、エジプト娘との間に生まれた長男よりも、次男の方が可愛くなっちゃう。生々しい旧約聖書の世界であります。
はい。
ここでまた面白いことでありますが、これも聖書に書いてあるんですね。その神様の方がユダヤ人とわかるような印をつけようっていうことで、神様との約束で、これはもうはっきり言っちゃった方がいいと思うんでありますが、ユダヤの民であるという印を体に刻むために、神の命令によりまして、チンチンの皮を切っちゃう。割礼という儀式がありました。
はい。
これなんかも施してあったんであります。で、イスラエルの純度から言うとやっぱり、イシュマエルよりもイサクの方が濃厚に父と母の子でありますんで、エジプトの血が、アラブの血が混じっていない。そのサラさんもいい人なんですが、どうしてもこの次男のイサクが可愛くて仕方がないと。
はい。
それで苦しんでおりましたら、神様が、しょうがねえやって言うんで、なんと、母子をですね、ハガルとイシュマエルを砂漠に追放するんです。ちょっとヒューマンなのはわずかな水と食料を与えたということで、荒野にこの母子を捨てるんであります。ユダヤとアラブ、エジプトの血を受けたイシュマエル。旧約の神は哀れだなと思ったんでしょうね。お前は荒野で獣を取ったりなんかして漁師として生きていきなさいなんていうことで、旧約の神様は見守るんでございますね。カナさん、ここだよ。
え？
荒野に捨てられたイシュマエル。
はい。
これの末裔がマホメットになるわけだ。
ほう。
これが、イスラム教の開祖になるわけで、これでお分かりだろうと思いますけども、イスラム対、ユダヤ教、激しく戦っておりますが、何のことはない。長男と次男の喧嘩なんですよ、皆さん。
はい、
どうにも割って入りにくくて、申し訳ないけど、大和民族から言わせてもらうと、よく話し合えよって言いたくなっちゃいません、
はい、
考えてみたら、イスラエル、米、欧州、ロ、イラン、サウジ、エジプト、いろんな国が喧嘩しておりますが、トドのつまりここなんですよ。争いの大元は、
はい、
ややこしいな。で、とにかくこのイサクがユダヤの民の後取りとなりまして、二代目を襲名させたいアブラハムでありますが、神様は命じます。わけのわかんないこと突然言い出すんですな。なんつったと思う。やっとあなた次男坊に二代目襲名させるつもりでいる。アブラハムに向かって旧約の神はイサクを連れてモリアの地へ行き全焼の生贄としてあなたの息子を私に捧げなさい。意味わかんねえ。
はあ。
全焼ってあんた。
全焼って？
丸焼きにして。
あ、全焼。
あなたね、豚とか羊じゃないんだから父親に向かって息子を丸焼きにバーベキューにして私に捧げろっつうんですよ。無体なことを言いますが、旧約の神ってのは格のごとく人間を試すんでありますな。またアブラハムがいい人だったんでしょうな。この神の声に従うんですよ。
はい。
距離を計算してあえて言ってるんですが、アブラハムがいるところと神が行けと言ったモリアという地までは、世田谷から成田。
世田谷から成田、ね。
いや、そういった方がわかりやすいよ。距離数にして。それぐらいの距離の山がある。そこにアブラハムが残って、息子を殺すためにナイフを向けるんですよ。
ちょっと素朴な疑問いいですか、
うん、
神様って人を助ける存在じゃないんですか？
理不尽だよね。
うん、
そんでナイフを振り上げようとした時に神様が羽交い締めにすんの。
はい。
そんで言うことが分かった分かった分かった。アブラハムもういいもういいもういい。あなたの心は分かった。命令中止。
試してただけって
ことそうなの。神様試さんといてほしい、
うん、
まあそのユダヤの神ってのは強烈なもんでありますな、
はい、
このようにしてユダヤの神の血統は守られたというわけでありますね、
はい、
しかしこんな事件が起きます。この二代目のイサクは大人になりましてユダヤの民を増やさなきゃいけない。ちょっとあからさまな言い方で申し訳ないですよ。若い娘とセックスして子供をいっぱい増やすっていうのが旧約の神の求めておられることって、 それでいとこの方の娘の美しい娘レベッカを妻とするわけであります。このイサクとレベッカから旧約はイスラエル建国史となるわけであります。でレベッカは二人の男の子双子を産みます。一人がエサウ、もう一人がヤコブ、
はい、
また生々しいんですが長男じゃないんですよ、また弟なんですよ。目の悪くなったエサウ、視力が衰えてるんで弟のヤコブを後継ぎにするためにお兄さんのふりをさせて父への口づけで後継ぎとなるわけでありますが、そらエサウは怒るわな、
うん、
ヤコブはレベッカの勧めもありレベッカの実家に兄の怒りを避けるために身を隠すんでございますが、今度はヤコブの物語が始まる。ややこしいからついてくれるか。
ややこしいし非常になんかこうネガティブな世界ですね。
うん。でもだから考え込むんだよね。神は何を考えてるか。
すごい気持ちが暗くなっていく世界です。
本当に理不尽でありますが、理不尽ゆえに人は考えるという、このわけのわからない、この不思議な旧約聖書の世界、もう少し歩いてみましょう。この続き明日のモナリタの上で。